聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は学事課の高村英史さんをお迎えして、西宮浜義務教育学校学校説明会についてお話を伺います。高村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西宮浜義務教育学校、正式には西宮市立総合教育センター附属西宮浜義務教育学校っていう、とっても長い名前、はい、なんですよね、
はい、
で小学校や中学校ではなく義務教育学校という名前を初めて耳にする方もいらっしゃると思いますので、はい、まずは義務教育学校とはどのような学校なのかを教えてください。
はい、義務教育学校とは小学校1年生から中学校3年生までの9年間について小中一貫教育を行う学校です。
はい、
もともと西宮浜には西宮浜小学校と西宮浜中学校があったのですが、うん、この2つの学校が統合し1つの学校として令和2年4月よりスタートしています。
はい、あ、もう5年経ってるんですね。
もうそうですね、はい、
つまり小学校と中学校が1つになった学校、
はいはい、
ということですよね、
はい、
でもなぜ小学校と中学校を1つにするのか、こう1つにするメリットがあったということですか。
はい、はい、おっしゃる通りです。通常の場合小学校から中学校に進学すると通う場所も変わりますし友達も変わります。
はい、
また制服を着るようになったり教科ごとに先生が変わったりと取り巻く環境の変化についていけない、いわゆる中1ギャップに陥ってしまう恐れがあります。
はい、
しかし義務教育学校では9年間を通した教育課程を編成しているためスムーズな進級が期待できます。
あ、なるほど、はい、小学校生活から中学校生活へこう一度に大きな変化があるわけではないから、はい、スムーズな進級ができるってことですね。
はい、そうですね。5年生から中学校、義務教育学校では後期課程と言いますが、
はい、
後期課程の生活に少しずつ移行していきます。
ほう、
例えば、5年生から授業時間を50分にしたり後期課程の委員会活動に参加したりしています。
はい
はい、また定期テストも、5年生から実施しており、うん、7年生へのスムーズな進級につながっています。
はい、5年生から2年前から、はい、少しずつ中学校の生活に入っていってるという、
はい、
ことですね。はい、で、今お話しされてましたが中学校を後期課程っていうんですね。
はい
はい、ということは、7年生は中学1年生にあたるということですね。はい、
そうです。
義務教育学校だからこその仕組みというのがあるようですが、うん、ちょっともう少し詳しくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
西宮浜義務教育学校では、9年間を通して教育を行うため、うん、中学1年生は7年生、
はい、
中学3年生は9年生と言います。うん、また1年生から6年生を前期課程、7年生から9年生を後期課程と言います。
はい、
制服の着用は他校と同様で7年生の後期課程からとしています。
あ、そうなんですね。
はい、
まあ、7年生というこの学年にはちょっと驚きましたけども、はい、9年間で子どもを育てるという思いが込められているんですね。
はい、
でも前期課程と後期課程があるということはやっぱり小学生と中学生、うんうん、これは大きく分かれてるってことですか。
はい、前期課程後期課程という区切りもありますが、
はい、
西宮浜義務教育学校では4、3、2制を採用しており、
はい、
特色の一つとなっています。
はい、
4、3、2制とは9年間を3つに分けており1年生から4年生を第1期5年生から7年生を第2期、うん、8年生から9年生を第3期としています。
はい、
各学年区分の最高学年である4年生、7年生、9年生をリーダーと位置づけることで段階的に子どもの成長を促す体制を作っています。
はい、
また第1期は西校舎、 第2期と第3期は東校舎で過ごしているため、4年生が西校舎では最高学年となりますし、はい、東校舎では5、6年生が7から9年生と共に過ごすなど、他校では得られない経験の中で子どもたちは成長していきます。
はあ、はい、4、3、2、3、3、3じゃないんですよね。
はい、そうです。
4、3、2、3というのは、まあ、9年間で、はい、子どもを育てる西宮浜義務教育学校ならではのシステムですね。はいはい、で、小学校高学年の5、6年生が普段から中学生と一緒の校舎で過ごすことは、はい、まあ、先ほどお話しいただいたスムーズな進級につながる貴重な体験ってことですね。
はいはい、ありがとうございます。
9年間で子どもを育てる良さまだまだありそうですが、いかがでしょう。
はい、そうですね、1から9年生が一つのグループになって行う異学年交流は他校では見られない特色の一つとなっています。はい、9年生が1年生に教えている様子は見ていて本当に微笑ましいです。
はい、
学校行事でも異学年交流を取り入れています。例えば運動会では、はい、1、2、9年生による大玉転がしや、3、4、8年生による台風の目など一緒に演技をしています。音楽会では小学生の元気な歌声に中学生が刺激を受け、中学生の上手な合唱に小学生が憧れを持つなど、1から9年生が一緒に活動する取り組みにより西宮浜ならではの子どもたちの姿があります。
いや、本当ならではですよね。はい、9年間で子どもを育てる西宮浜義務教育学校、こんなに素敵な環境なんですね。
はい、ありがとうございます。
ところで先生方はどうなってるんでしょう。はい、通常だと小学校の先生、中学校の先生というふうに違いますよね。
はい、はい、先生としての、免許がございますので、はい、小学校の先生、中学校の先生というのはございます。う
ん、はい、
しかし一つの学校ですので、1年生から9年生までの先生が連携して子どもたちの指導に当たっています。特に東校舎は5から9年生の先生が同じ職員室で過ごしていますので、普段から先生同士がつながっており、7年生に進級するときに先生による違いが生じるということはありません。
はい、職員室で、なるほど。
はい、
小学校から中学校に進学すると、もう普通は先生もそれは学校も変わるんですから、
はい、
ガラッと変わって全員、
そうですよね、
全員変わってしまいます。はい、西宮浜では6年生から7年生に進級しても、前の年の担任の先生とか、はい、前期課程の先生が校内にいらっしゃる。
はいはい、
それは安心ですね。
安心ですよね。
心強い。
はい、
他にも義務教育学校の先生だからこその取り組みってあるんでしょうか。
はい、ございます。5、6年生の教科担任制、こちらも特色の一つとなっております。
はい、
教科担任制自体は他の学校でも実施しておるのですが、西宮浜では教科によって7から9年生である中学校の先生が教科担任として、指導する体制を整備しており、子どもたちはより専門的な指導を受けることができます。
小学生が中学校の先生による指導を受けられるってことですか。
はい、おっしゃる通りです。
それはなんかもう羨ましいというか、もう素晴らしい取り組みですよね。はい、専門的な指導を受けられますし、はい、中学校の勉強にもそのままつながっていくんですよね。
はい、
まあ、ここまで9年間で子どもを育てる良さについてたくさん伺ったんですが、
はい、
今お話しいただいたように学習についても特色はあるんでしょうか。
はい、西宮浜義務教育学校は、正式には西宮市立総合教育センター附属西宮浜義務教育学校といい、
はい、
総合教育センターの附属校として日頃より教育委員会のサポートを受けています。
総合教育センター附属という学校名は気になってました。
はい、
なるほど、教育委員会のサポートを日頃から受けているという、
はい
ですね。具体的にはどのようなサポートですか。
はい、西宮浜義務教育学校の西校舎に、総合教育センターの分室があり、教育委員会の指導主事が、常駐しています。
はい、
西宮浜では外国語教育、ふるさと教育、ICT 教育に力を入れて取り組んでいますが、その指導計画を立てる段階から指導主事が関わっており、指導主事と教員が共同で授業作りを行っています。
うん、 教育委員会が授業作りを一緒にされて
るんですね、はい。
まあ、先生たちの指導力向上にもつながりますし、はい、当然それは子どもたちの学習にもつながります
ね。おっしゃる通りです、はい。
その他にも総合教育センターの付属校であることの良さはありますか？
はい、外国語教育については、通常、半年間だけの配置となるネイティブスピーカーの指導補助員を通年で配置しており、うん、
はい、
後期課程の英語の授業や前期課程の外国語の授業では常に指導に当たる体制を整えています、
はい。
また通常は3年生から行う外国語活動を1年生から段階的に行い楽しく学んでいます、
うん。1年生から外国語の授業があるんですね、
はい。
それはまた羨ましいです。
ありがとうございます。
他校にはない驚きの取り組みですよね、
はいはい。
でも1年生というとまだこうひらがなを習い始める本来は段階ですよね、はい。 そうですね、はい。そんな1年生が国語と英語両立して勉強できるもんなんですか？
はい、1年生においてはまずは国語の学習が大事ですので、
はい、
英語の授業の回数は低学年から少しずつ増やすようにしており、英語に慣れ親しむことから始めています。
あ、なるほど、はい。子どもの成長に合わせて計画されてる、はい、ってことですよね、
はい。
で、ICT 教育はいかがでしょうか？もう今ではタブレットパソコン一人一台持ってることが当たり前になりましたね、
はい。そうですね、はい。一人一台のタブレットパソコンが配布され、授業での活用も進んでいます、
はい。
しかしさらに活用を進めるために、西宮浜では総合教育センターより職員を派遣し、うん、1から4年生において情報活用能力の育成を目的とする事業を取り入れています。
まあ、これからの時代には必要不可欠ですもんね、
はい。
でも総合教育センター付属校ということでこんなにたくさんのサポートがあるの本当びっくりしました、
はい。ありがとうございます、
はい。
今年度から、放課後の取り組みも始めました、
はい。
1、2年生の希望者を対象にした英会話教室、
はい。
1から4年生の希望者を対象としたプログラミング教室について、うん、総合教育センターと学校の共同研究として進めています。
授業だけじゃなく放課後の取り組みもされてるんです、
はい。
勉強に力を入れたい子どもにとってはもう最高の環境と言ってもいいんじゃないですか？
ありがとうございます、
はい、
はい。そうですね、その他に、西校舎の図書館は学校図書館としてだけではなく、
はい、
西宮市立図書館としての機能も備わっています、
はい。
そのため学校の先生が司書を兼務するのではなく市立図書館の司書の方が配置されています、
はい。
図書館司書の方により手に取って読んでみようと思わせてくれるさまざまな工夫がされていますし、西宮浜の子どもたちは市内の西宮市立図書館の本を学校の図書館から予約して取り寄せることができますので、
はあ、
本が大好きなお子様には最高の環境だと思います。
素晴らしい、はい。いやもう聞けば聞くほど魅力あふれる素晴らしい学校です、
はい。
で、今このラジオを聞かれて自分の子供を通わせたいなと思われた方大勢いらっしゃると思うんですが、はい、でも小学校や中学校ってこう校区が決まってますよね、
はい。
通わせたいと思ってもこれやっぱり西宮浜に引っ越さないと無理なんでしょうか？
はい、本日はその説明のために、参りました、
はい。
はい、西宮浜義務教育学校は西宮浜の校区以外の方も就学できる通学区域特任校制度を採用しています、
はい。
この制度はお住まいの校区に関係なく西宮市にお住まいであれば通学できるという制度です。
それはつまり西宮市に住んでいれば市内どこからでも通えるってことですか？
はい、おっしゃる通りです。
は
い、電車やバスなどの公共交通機関を使ってもしくは保護者の方がお車で送ってくださるのであれば通っていただくことができます。
はい、
バスは JR 西宮阪神西宮から出ている路線バスで通っていただけます、うん。またお家の方が送り迎えできるように学校の西側に送迎用駐車場がありご利用いただいています。
すごいですね、送迎用駐車場完備。
はい、おっしゃる通りです、
はい。西宮市の方であれば西宮浜に住んでいなくても構わないと、
はい、
いうことですね、
はい。
いや、それならぜひ通わせたいと思われた方もいらっしゃるでしょう、はい。この通うことができるタイミングのようなものってあるんですか？
はい、ございます、
はい。
通学区域特任校制度を活用して就学できるのは年度初めからとなっています、
うん。
ですので、西宮浜の校区外から就学する場合は年度途中から転校してくることはできません。
なるほど。では通える年度始めから、つまり次の4月からということですね。
はい、はい、おっしゃる通りです。
学年はいかがですか。例えば1年生からだけっていうようなことはあるんですか。
はい、都市によって、募集人数は違うのですが、
はい、
次の令和8年4月からの就学については今のところ全学年、つまり、新小学1年生から新中学3年生までが対象となっています。
どの学年でも4月から新たに特任校制度を活用して通うことができるんですね。
はい、
募集人数はどうなっていますか。
はい、募集人数は10月に決定しますので今のところは未定となっております。
そうですね、早すぎましたね。はい、分かりました。はい、たくさんの募集があるといいですね。
はい、
で通わせたいなと思ったら具体的にどうすればいいですか。
はい、7月に2回学校説明会を行うので、
はい、
まずは説明会にご参加いただければと思います。
はい、
学校説明会ですが7月26日土曜日には西宮浜義務教育学校で10時から、
はい、
7月27日日曜日には西宮北口にある芥田西宮東館6階の大学交流センターで、これも10時から行います。
はい、まずは7月26日土曜、27日日曜に開催される学校説明会にご参加いただきたい、
はい、
ということですね。
はい、
説明会に参加するには申し込みとかはいりますか。
はい、西宮スマート申請によりオンラインからお申し込みいただきます。
はい、
詳しくは、西宮市ホームページの西宮浜義務教育学校に関するページに掲載しているので、そちらをご覧ください。
はい、
もしページが見つからない場合は西宮浜義務教育学校募集で検索していただければ一番上の方に表示されます。
はい、申し込みの対象となるのは新1年生から新中学3年生だと思うんですけど、
はいはい、
2年後に小学生になるお子さんがいる保護者の方が学校説明会に参加したいっていうようなこともあるかもしれませんが、
はいはい、ございますよね。
その参加は可能ですか。
はい、参加していただけます。
はい、
はい、その場合は、西宮市教育委員会の学事課まで直接お電話でお申し込みをお願いいたします。
なるほど、その場合は電話での申し込みということで、はい、申し込み期間っていうのはありますか。
はい、ございます。7月22日火曜日夕方5時までがお申し込みの期間となっています。
はい、
ぜひたくさんの方のお申し込みをお待ちしております。
はい、すでに申し込み始まっているということですね。
はい、始まっております。
はい、わかりました。ご紹介した内容についてのお問い合わせは西宮市教育委員会学事課へお願いします。電話番号は0798-35-3800 0798-35-3800です。今日は学事課の高村英史さんにお話を伺いました。高村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、参議院議員通常選挙についてお伝えします。7月20日日曜は参議院議員通常選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時までです。投票所整理券に記載されている投票所で投票してください。明日7月4日金曜から19日土曜までの毎日期日前投票ができます。会場は市役所東館7階の選挙管理委員会事務局と塩瀬支所です。7月12日土曜からは鳴尾、江東、山口の各支所、河原木公民館、芥田西宮東館6階の大学交流センター、コープ苦楽園、ララポート甲子園でも期日前投票ができます。時間は午前8時半から午後8時まで。大学交流センターとコープ苦楽園、ララポート甲子園は午前10時から午後8時までです。お問い合わせは西宮市選挙管理委員会まで。電話番号は0798-35-3732 0798-35-3732です。
来週は救急安心センター兵庫シャープ7119についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。